清志くん。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水武です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あゆみさん、
はい、
あの今1時過ぎ の、 あのリスナーの方のメールにもありましたけれども、
うん、
本当にあのインフルエンザが流行ってまして、あの僕の友達にもですね、
うん、
あの今度3月にライブのイベントに誘われまして、でちょっとユニットでも組もうかって話をしてまして、5人ぐらいでやろうとしたって話をしてたんですよ。
そうなんですか。はい、はい、
で、あのまあ、今までやったことない人とやりたいなと思って、何か誘った時に、
うん、
僕含めて5人なんですけど、年が明けてから3人インフルになってるんですよ。びっくりじゃんって
すごい
それであの打ち合わせがなくなったりとか、 あるいは昨日まで実はインフルで今日久しぶりの外出ですとかっていう声もいて、
うーん、
いやなんか僕が誘ったからなったのかなと思って思ったんですけどでもそれだけ
すごい確率でね、
声
止まってましたね、
はい、意外とでも調布 FM の方でなんかなったってこと話は聞かないんで。
そうですね、この周りはね、
うん、今のところ大丈夫なんですけど、いやでもちょっと気をつけなきゃなというのは相変わらずですね、
はい、
でですね、外なんですけれども、今ですね気温がですね、多分発表されてる少しあったかいんじゃないですかね、 11.1 度出てまして、
はい、
で先週雨とか降ったんですけれども、これもちょっと誤差があるとは思うんですけれども、やっぱり 15% ぐらいで、
うん、
やっぱり相変わらずカラカラですね。
そうですね、
はい、
で
外の天気やっぱり変わらず快晴です。
わあ、気持ちいい。
気持ちいいですよ、
うん、
あの今来てる柴崎のあたりってそんなに高い建物がないんで、日がすごいあの周辺の住宅にも当たってまして、でちょっと風が少し出ているんですよね。あのタピストリーが FC 東京のタピストリーが上に視線に入るところにあるんですけど、それがちょっとパタパタと揺れてますので、
うん、
はい、少し風が出てる外です。
そうですか、は
い、でこれからお邪魔する柴崎動物病院さんなんですけれども、
はい、
柴崎駅北口を出まして、甲州街道の方に歩いていきまして、甲州街道を渡って神代市通り商店街をまっすぐ行って、この佐津街道っていうんですけども、ここを歩いて駅から歩いて 7,8 分ぐらいですかね。
あ、そのもので、
はい、調布市柴崎1丁目14の3にございます、
はい、
というわけでちょっとこれからお伺いしたいと思います。失礼します。今日はですね、病院の、西田健太先生にお話を伺っていきたいと思います。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西田先生、あの、はい、僕こちらにお邪魔して何なんですけれども、
はい、
実は動物ってほぼ飼ったことないんですよ、
はい、
金魚とかメダカぐらいで全然知識がないんですけれども、
はい、
あの今日ちょっとあの伺うにあたってホームページ見させていただいて、まあ、なんとなく動物病院のイメージって大体、
はい、
ワクチンの接種があったりとか何かあったら見てもらうとかもあったんですけれども、うん、結構この、あとは避妊の去勢とかも知ってたんですけれども、なんかこの、抗戦治療器による理学療法、
はい、はい、
どんなことを。
あの、スーパーライザーっていう、あの、人の方でも使われている、あの、抗戦治療器があるんですけども、はい、それを使って、ワンちゃんの、あの、背骨の痛みとか、そういった運動器の、あの、痛みの除去に、活用しております、はい、
あの僕の中のイメージだと大体犬さん猫さんって大体10年から15年ぐらいの寿命のイメージなんですけども、はい、今はもうそれぐらいなんですか。
いえ、もう少し伸びてまして、小型犬の平均寿命は今15年ぐらい、猫ちゃんですと、まあ、あの室内外で大事にされてる子ですと結構20年ぐらい生きてる子も昨今は多くなってますね、うん、
あのこちら平成4年に開院したということで、はい、まあ、27年ぐらいだと思うんですけど、この寿命とかもこの27年かで変わってます、伸びたな。
あ、もう著しく伸びてきてますね、はい、まあ、高度医療、ペットの医療も高度化してますから、それによってあのかなり延伸されていると思いますよ。
で、あのここからもうちょっと伺いたいんですけれども、
はい、
ホームページ拝見すると今その日本のあの高齢化社会と比例して、あの、まあ、ペットの高齢化が進んでる、あるいはその調布市のホームページでちょっと拝見すると、
はい、
結構あの人間の高齢化と並行してペット飼う人が増えてるって出てたんですけど、こちらのページ見ると実は逆でちょっと減ってきてるってことなんですけど、実感として減ってきてるのが、
はい、
数ですか、持ってる数、
飼育数ですね。飼育数はおそらくあの、まあ、あの日本ペットフード協会なんかのデータからも見られるように少し減少傾向にあるようです。はい、
はい、調布市あるいはこの柴崎周辺だとどうですか。
そうですね、あのやはりペットが非常に高齢化してきていて、それによってあの次に亡くなった時に次に新しいペットを飼うっていう方が少し減っている可能性があるかもしれないですね。その影響で少し頭数の減少っていうのが全体的にあるようです。はい、調布に限らず、はい、
であのなかなかペットを飼っていて飼い主の方が意識した方がいいことの中に、いざという時の防災時の、はい、あの動物さんたちの付き合い方なんですけれども、こうテレビとかで見てると避難所に人が避難してるのはよく見るんですけれども、はい、動物たちってそういう時ってどういうふうに避難するのがいいんですか。
もうこれはもう同行避難といって、はい、飼い主さん可能であるならば飼い主さんと一緒に避難所に安全に避難することが最もよろしいとされています。はい、
避難所に連れていけるもの、
あの連れてはいけますけども、あのそのペットを受け入れてくれる避難所と受け入れられないところもあります。それとあの一緒にずっといられるといういわゆる同行避難といっても、それは一緒に生活できるということでは同居避難ではないので、そこのところの区別はちゃんとつけておかなければいけないですね。
同行避難と同居避難、
そうですね、それは違うことですね。同行避難、あくまで避難所に一緒に行くことが同行避難であって、そこで一緒に暮らせるということは意味していませんから、それだけは飼い主さんたちはあのよく理解しておかなければいけないですね。
あの動物たちってそのやっぱとは言っても一緒に住んでると環境が変わるとだいぶ精神的にダメージ受けるのかなっていう印象があるんですけれども、日頃からそういう時に、はい、あのなんかできることとかって何かあるの？
クレートトレーニングっていうのがあるんですけども、クレート要するにあのケージですよね、ペットを入れるケージに、あの避難所に行くと一緒にこう野放しでいられるわけではないので、そのケージの中に入っておとなしくしていられるっていうことが求められますので、それのトレーニングをなさるといいと思います。
クレートに連れてどこかに連れていく、
家の中で構いませんので、そのカゴに入れて、ギャンギャン泣いたりとかしないでおとなしくしていることができるようにトレーニングするっていうことですね。それがクレートトレーニングですね。
あと何か他にできることとか、
もうそれはあのペットのための食事であったり水であったり、持病のある方の場合はお薬であったりとか、そういったものってのはもう飼い主さんが準備しなければ誰も用意してくれないので、それはもう事前に皆さんあの各々で備えていただかなければならないですね。
そういったあの防災グッズって特定のところにしかないものですか。
特定のところにあるということじゃあるとかないとかじゃなくて、飼い主が自分で用意しておくということです。それを備えておくということです。備蓄するということですね。
購入とかってのはどこかあります？
いや、そのペット用の防災グッズというものは、そう人用の防災袋みたいなものでは売られていないので、ご自分たちでフードだったり薬だったり水を用意して何か袋に入れて備えておくということですね。それがペット用の防災用品というふうに理解してください。はい、
というわけでですね、あの実は今週 の、 あの、神代植物公園の方であの防災フェスタが行われる、はい、そちらに出展されると、はい、ことなんですけど、はい、ちょっとそちらのお知らせよろしいでしょうか。
はい、1月27日の午前9時半から正午まで、あの神代植物公園の正門前において、はい、神代植物公園さんが主催する防災フェスタというのが行われます。で、私どもあの東京都獣医師会多摩東支部では、そこであのペットの、心肺蘇生法であったりとか避難相談であったりというブースを設けて、あの毎年やるんですけど、今年で3年目になるんですけども、また今年も協力させていただくことになってますので、ちょっと寒い時期ですけども、お天気は良さそうですから、ぜひ皆さんちょっと足を運ばれていただいて、その中の目玉としてはあの同行避難訓練も 簡易避難所を設けまして、そこで一時預かり訓練なんかも毎年してますので、ぜひご参加いただいて、いろんなことを、習得して参考になさっていただけるといいと思ってますので、お気軽にお越しくださいませ、はい、
蘇生法って実際に犬さん猫さんの模型があるんですか？
そうです、そういうキャスパーという人形なんですけども、それを使って体験していただく形ですね、
はい、ありがとうございます。では、神代植物公園の方が今週の1月27日日曜日に、午前中9時30分から12時の時間に開催されます。そして、今日お邪魔しました柴崎動物病院さんは、水曜日と祝日が休診日で、その他の平日は、午前中9時から12時、午後は、15時から19時まで、日曜日は午前中のみで、9時から12時に、診察をいただけるということです。電話番号が 042-487-7278 042-487-7278 ということです。まゆみさん、
はい、
今日はペットについてちょっといろいろお伺いしたんですけれども、まゆみさん、ペットの飼われた経験というのは？
今結婚して住んでるところは飼っちゃいけないところなんで、
はいはい、
鳥とかちっちゃいハムスターとか飼ってるんですけども、実家にいるときは犬も猫も飼ってましたし、鳥もネズミも飼ってましたモグラも常にいましたね、だからもう本当にね、家族のようでね、やっぱりペットそばにいるといいなと思います。
はい、というわけで今日は柴崎動物病院から、西田啓太先生にお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
西田先生、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ということで、皆さんどうぞ防災っていうことをね、あまり自分のことは考えててもね、人間のことは考えてても、ペットのこと、動物のことはあまり考えてなかった方多いかと思います。ここで一度見直していただいて備えていただきたいと思います。1月27日神代植物公園正門前、午前中に無料で行っておりますので足を運びください。さて、明日は岡本レポーターが仙川にありますフラワーショップかのかさんからお届けします。